おはようございます。今日はこれで今年に2025年最後の礼拝になりますね。早いですね、1年間。ルカの福音書も14章なので、もう半分は超えてますね。24章までですか。なので今日も含めてあと10章、11章っていうところになります。今日は、ルカの福音書の14章で、イエス・キリストのこの弟子が味わう喜びというのは何なのか、それをこの14章から学びたいです。イエス・キリストの弟子というのと、イエス・キリストを信じるというのとはちょっとだけ違います。イエス・キリストを信じて、その罪が許されて救われますという、そういう人と、そこから先弟子になっていって、神が私たちに与えてくださる一つ一つの喜びを受け取っていく、この地上でもまた永遠の世界でもその喜びを主人であるイエス・キリストと一緒に喜べる人っていうのはちょっと違います。だから全員が全員そのイエス・キリストを信じたら弟子になるかというと、そうではないです。群衆のままの人たちもいます。で、聖書ではその成熟を目指そうじゃないでしょうか。成熟を目指そうと言ってます。だから大人になっていこうって。私たち生まれたらずっと赤ちゃんのままじゃないです。気持ち悪いです。48のおじさんが、48の赤ちゃんみたいな。気持ち悪いです。で、私たち成長していくもんですけど、私たちのこの、霊も成長していくものなんですよ、本来ね。だからイエス・キリストを信じて、その後5年も10年も20年も30年も50年も変わらないというのはちょっと不健全なんですよ。必ずその先があるんですよ。だからその成熟を目指そうって。でもその霊的な話なので肉体と違うから、ずっとその赤ちゃんでいられるんですよ。だけどずっと赤ちゃんでいると、その喜ぶっていう大人としての喜びとか、その何かできることの喜びとか、自分のその愛を通して愛してもらうことはね、ずっとしますけど、赤ちゃんをね。だけどその自分が愛することによって、その相手の益になったり、相手が喜んだりするようなその関係っていうのを立て上げていくことはできないんですよ。で、私たちもそのイエス・キリストの弟子となっていく過程で、その神が与えてくださる喜びや、そしてその次の世界で神が用意してくださっている喜びを味わうことができるんですよ。イエス・キリストを信じた後も、その金銀宝石木草わらで家を建てるんだって。その働きによって、その金銀宝石で建てるか、それとも木草わらで家を建てるか、その働きは明瞭だってわかるって、すぐに見たら。で、火の試練を通して火が燃えると金銀宝石は残ります。けど木草わらで建てた家っていうのはなくなってしまいます。自分が本当にそのイエス・キリストを信じて救われていることの喜びを持って、この地上を歩むことができるのか、その私ってこれ信じてるのかな、私ってこの罪が許されてるんだろうかな、そうやってその不安を覚えながら生きるのか、それは大きな違いがあります。私、小さい時、教会で育ってたので、文脈の中で。だからイエス・キリストを信じることとか、罪が許されることとか、なんかいろんなその情報は知ってるんですよ。それで、そのなんか、家に家族がいるはずの時間に私一人しかいないっていう状況になるとすごく怖かったです。一人だけ残されて、なんかみんな天国に行って私だけなんか一人でなんか残されたみたいな、そういう不安を覚えたことがあります。情報は知ってるんですよ、いろんな情報。で、それで、でも自分が中途半端だってことも知ってるんですよ。だから、もしかしたら私だけが残されるかもしれないという、その不安の中、その、過ごした時期があります。で、神はそういうその不安の中を過ごしてほしくないんですよ。喜んで、平安で過ごしてほしいんですよ。それはもちろんイエス・キリストが来られたら私を迎えてくれますよって。その恵みの中に私留まってますからって。私には良いものを受ける資格はないけども、その神が恵み深い方なので、その神が私にその恵みによって良いものを与えてくださることを信じてます。だから私大丈夫だと信じてるんですよ。そう言えることを神は願ってるんですよ。 一言祈ります。天のお父さん、今日この箇所を通してイエス・キリストの弟子となっていく中で、その弟子が喜べる、弟子が味わうことのできるその喜びを学ぼうとしています。どうか私たちを助けてください。ここに書いてあることをが理解できるようにどうぞ、導いてください。御言葉を分かち合う私にあなたの知恵と力を与えてくださって、あなたが語ろうとしておられることを伝えようとしておられることを余すところなく分かりやすく語ることができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ルカの14章、まず1節から、2節まで。ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られたとき、皆がじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水腫を患っている人がいた。イエス・キリストはその食事に呼ばれたわけですよ。安息日にパリサイ派の指導者。パリサイ人っていうのはすごいその律法に厳しい。これやっちゃいけない、あれやっちゃいけない、これやらないといけない。そうやってその生きてる人たちです。周りの人を常に見て、自分を常に見て、正しいか正しくないかをずっと見てる人です。その指導者の家に招かれました。そうすると、そのイエスの真正面に、その水腫、まあ、水腫っていうのは水ぶくれみたいな感じですかね。だから手足が膨れてたり、お腹であったり、顔であったり、その水ぶくれになってて、この、見たらすぐわかるんですよ。むくんでるっていうんですかね、異常にね。で、その人が、そのゲストの一人として招かれていたんですよ。ちょっと、策略、陰謀臭いね。なぜかというと、パリサイ人たちは、その安息日に人を癒してはいけないという、その伝統のに生きてるから、イエス・キリストの対面に、その、もう明らかにその見える形で、その病気を患ってる人を座らせてるんですよ。3節と4節。イエスは律法の専門家、パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと言われた。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて治してやり、そしてお返しになった。この、3節に、何々と言われたというふうに、日本語のこの訳では訳されているんですけど、この元になっているそのギリシャ語の 90% の訳は、答えたなんですよ。だからここで質問がないんだけど、質問はされてないんですけど、本来ならば訳されるその訳としては、正しい訳としては、イエスはそのように答えたなんですよ。つまりこの場はもうパリサイ人たちの策略の場なんですよ。だからその策略に対してイエスは答えてるんですよ。挑戦してるわけですよ。これで何するかなって。それでその答えを言ってるんですよ。答えとして安息日に病気を治すことは正しいですか、それとも良くないことですかって。律法学者たちは答えられませんでした。なぜ答えないんでしょうか。だって、人を治すことはいいに決まってるじゃないですか。でも、よくいいことですって言ったらどうなるかというと、自分たちのそのこだわってるその文化とか、その伝統を、拒否することになるんですよ。否定することになるんですよ。で、良くないことって言ったら、悪女のやつって思われるわけですよ。もう自分たちがハマってるわけですよ、その策略に。イエス・キリストのその質問によって。一気にこの裏返されてるわけです。だからこの水腫を患ってる人を招いた人たち、このパリサイ人の人たちっていうのは、この病気を患ってる人のことを何とも思ってないんですよ。ただの駒ですよ。安息日にこの人をイエスが癒すかどうかを試すための駒ですよ。この病気の人には何の興味もない。ただ自分たちの正しさを主張してイエスを弾劾したいだけなんですよ。こいつは悪い。でも一方でイエス・キリストはこの人に対して何をしたかというと、この人を抱いて治したんですよ。どこまで優しいんでしょうね。イエス・キリストの癒す、この癒し方っていうのはたくさんあるので、言葉をかけるだけで人が癒されることもあれば、その人に触れるだけで癒されることもあります。その人を見ないで、その治りましたよって言って、それを信じた人の信仰を通して癒されることもあります。でもここであえてその人を抱いてあげてるんですよ。かわいそうになって。病気の人を抱くんですよ。もしかしたら、ね、当時だから、そんな気持ち悪いから触れられないとか、その水でブクブクしてて水死がね、あってなんかもう気持ち悪いみたいな、そんな感じで後ろ指さされて、その社会の爪弾きにあってたかもしれないですよ。 イエス・キリストはその人を抱いて治してあげたんですよ。イエスは自分がそのキリストであって自分に力があるっていうことをその知らしめるために人を癒すんじゃないんですよ。そうじゃなくて、その人がかわいそうだから、その人を憐れみたいから癒すんですよ。アメリカ、イスラエルでしばらく過ごして、まあアメリカは行ってないか、英語がある程度できるようになった時期、私は英語が話したくて、なんか道で会う外人に声かけるんですよ。なんか大丈夫って。Can I help you? You okay? で、結局その人のことを助けたいというよりも、自分が英語を話したいんですよ。その人のことを助けたいというよりも、自分と一緒にいる人に、お前英語できるんだなって言われたいんですよ。目立ちたいんですよ、自分が。そうやってその人に声かけるんですよ。で、よくしてくれてありがとうねって、Your English is good! みたいな感じで言われたいんですよ。イエス・キリストはそんなんじゃないんですよ。イエス・キリストは力を持ってるんだけど、その、ショーオフって言って、英語話すとなんか英語が出てくるんですよ。それは別に威張ってるわけじゃないんですけど、それでその見せびらかしたいわけじゃないんですよ。できることを見せびらかしたいんじゃなくて、その自分が、ご自分が持ってる力とか、その思いを、その相手が益するように、相手の益になるように使いたいんです。かわいそうだから。その人を憐れんで幸せを願うので、その人の最善を与えるんですよ。そしてイエス・キリストはこの律法学者たちに、またパリサイ人たちにその確信をつく質問をします。5節と6節。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなたのうちにあるでしょうか。彼らは答えることができなかった。私の娘が井戸に落ち込んだら、あ、頑張れ、あと3時間で終わるからね、安息日って言って。これはちょっと泳いでいて、もうちょっと頑張って、3時間ぐらい。そんな人いませんよ。すぐに助けてあげるじゃないですか。どんな手を使っても、その日が何だとしても。神は、律法の黄金律として、もうザ、戒めとして、私たちに与えているのは愛することです。愛することで割り切れない律法はないんですよ。愛するということを禁じる律法というのはないんですよ。パウロはそのガラテヤ人への手紙で、その愛の実について書いてますよ。御霊の実は愛だって。聖霊が結ばしてくださる身は愛なんだって。その愛というのはどんなものなのかというと、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制だって。このようなものを禁ずる律法はないというふうに言ってます。だから、愛するということを禁ずるような律法というのは存在しないんですよ。イエス・キリストは私たちの第一のもの、その私たちの師匠ですから。イエス・キリストの弟子となるのであれば、その弟子はその自分の師匠を真似ます。何をするにもそうです。だからイエス・キリストは私たちにとって第一のものを第一とするというお手本なんですよ。そこにどんなその伝統があったとしても、それがどんな素晴らしい文化だったとしても、その神が言う愛するということを妨げるんだったら、それは第二のもの、第三のものになるんですよ。自分のいろんなこだわりがあるんですよ。この人は嫌だって。こんな奴によくしてやるかっていうような、その自分のその、この固くなな思いもあるんですよ。でも、イエス・キリストの弟子になるんだったら、イエス・キリストがそうされたように、その神は愛しなさいって、許しなさいって、親切にしてあげなさいって、寛容、親切、誠実、柔和、自制なわけでしょ？それを優先させなさいって。イエス・キリストはそのように生きた方ですよ。そして、お手本を見せた方ですよ。なんで、動物とかに良くしてあげるのに、周りの人に良くしてあげないの？何か問題あるの？この人は犬猫以下なの？って、そう言われるわけですよ。7節から11節までは、その身を、自分の身を低くするという話なんですけど、7節。招かれた人々が、上座を選んでいる様子を見ておられた、気づいておられたイエスは彼らに例えを話された。まあ上座、その神座ってやつですかね。 私たちに言う。で、イエス・キリストを試そうとして、彼らはイエスを呼んだんだけど、実はイエス・キリストの方が彼らのことを観察してるんですよ。よく見てみたら、その食事の席のその神座に、私が神座に、座ろうとしてるんですよ。私一度やらかしたことがあります。この何も考えないで、一番目立たないところに座ろうと思って座ったんですけど、そこがなんと神座だったみたいで、後で、その主人公の方が来られる前に、私の同僚の方が、優しく、木野さん、そこを、この人の席だから、ちょっと違うところに座ってもらってもいいですか？と、あ、すいません。何も考えなかったので、思わなかったです。その時は、自分がそこに座りたい、神座に座りたいと言って座ったわけじゃないから、まだ許容範囲だと思いますけど、やっぱそれだけでも恥ずかしいですよ。とっても恥ずかしい。やらかしちゃったって思いますもん。だけど、この人たちはあえて、自分がその神座に座ろうとして、私がってやってるんですよ。みんな、その神座を選んでた。だから自分が他の人たちよりも偉いと思ってるんですよ、この人たち。自分の方が、その神座に座る資格や、ふさわしさや価値があるというふうには思ってるわけです。それで、イエス・キリストは彼らに対して、その例え話をします。それが8節から10節。婚礼の披露宴に招かれた時には、神座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。かもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて、末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら、末席につきなさい。そしたら、あなたを招いた人が来て、どうぞ、もっと神座にお進みくださいと言うでしょう。その時は、満座の中で面目を施すことになります。俺、婚礼の披露宴というのが、ちょっと、ミソなんですけど。で、今の婚礼っていうのは、自分の知り合いとか、その友達とかを呼びます。で、最近は、それなりの人たちが、その結婚式は別にあげないとか、もしくは、本当にその二人だけでやるとか、そういう人たちが、それやるやらないは別にいい悪いではないです。で、言いたいのは、この当時の婚礼の披露宴というのはどんなものだったかというと、村や町を挙げて、その全ての人が呼ばれるんですよ。例えば、久米島町だったら、その呼ばれる人は7000人です。どれだけお金かかるんでしょうかね。すごいです。だから一生に一回っていうのが基本なので、簡単にこの人とあの人とできないですよ。全員を呼ぶんですよ、基本。少なくとも私たちだったら、この久米島7000人だったら、7000人がすごいんだって規模であれば、例えばこのアザとかね、各ね、部落とみんな呼ぶんですよ。みんな呼ばれるんですよ。で、当時の婚礼の披露宴というのはそういう規模だったので、そこでの席順というのはわかりますか？皆さんのこの地域における地位を表すんですよ。だから、その婚礼の披露宴でどこに自分が座るか、あの人と私とどっちが神様みたいな。それがものすごいこの自分のプライドとかが試されるものになるんですよ。私がなんで立って給仕しないといけないんだ、あの人、私座るよって。お前行けよ。水持ってこいよ。みたいな。そういうふうにする、このプライドがうずく場所、その状況なので、イエス・キリストはあえて、婚礼の披露宴ではって言ってるんですよ。だから私たちも、その別に婚礼に限らず、自分のそのプライドがうずくことがありますよ。あの人よりも私の方が偉いし、あの人よりも私の方が分かってるし、だから私やんないし、とか。そうやってその自分を神座にも座らせて、そして他の人たちをその下手に座らせるっていうことをやっちゃうよねっていう話です。でもそういう時には神座に座らないで末席に座りなさいって。そうやって低くしてると、そしたらその叱るべき時に叱るべき人があなたをその神座に座ってくださいって言いますよって。誰でも自分を高くする者は低くされて、自分を低くする者は高くされるんだって。これもイエス・キリストがその地で行きました。 フィリピの2章ですけど、すいません、今日はちょっと前に出ないんですけど、後でぜひ開いてください。書いてる方はどうぞ書いて。フィリピの2章の3節から、長いんですけど11節です。フィリピの2章の3節から11節。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで。だからイエスキリストは一番のその神座に座っていい方なんですよ。だけどその神座から降りてこられたわけですよ。ご自分を無にして、使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ、だから、神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。字で言ったんですよ。イエス・キリストは。低くなられたんですよ。詩篇の75編の6節と7節。詩篇の75編の、6節と7節。高く上げることは東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし、彼を高く上げられる方だ。神が高く上げたり、低くしたりするんだよってことです。スポルジョンさんは、その自分が神座につくっていう、自分が偉いものなんだっていうふうに、その高ぶる人はどういう人かっていうと、神がお決めになる、その席順をお決めになる、その宴会の場で、神の前でその自分の席を予約するような罪だって。スポルジョンさんは言ってます。私ここねって。あなた、神が何を言おうと知らないけど、私ここがいい。この席に座る。それは、高くないって。身を低くしなさい。末席につきなさい。他の人を自分よりも、その偉い人、その高い人だというふうに思いなさい。そうやってその身を低くしなさいと言ってるのは、別にその上辺だけの謙遜じゃないですよ。ああ、もう、どうぞどうぞどうぞと言いながら心でこのやろうって思ってたら意味ないですよ。形だけの、上辺だけの謙遜や相手に対するリスペクトっていうのは、この身を低くするってことにならないんですよ。どうやったら身を低くすることができるんでしょう。明らかに、能力的に自分より劣ってて、性格も悪い。そういう人の前でどうやって自分を低くするんでしょうか。相手を、人を意識した瞬間、自分は謙遜になることはできないです。この人がどういう人だっていうその人を見た瞬間、本当の意味でその人の前に低くなって、そして使えることっていうのはできないです。本当に自分が身を低くするということは、神を意識していないとできないです。神を意識するというのはどういうことかっていうと、私は神の御前で正しいものじゃない。あの人とこの人と何も変わらんて。そして神からよくしていただく資格もふさわしさもないということに気がつかないと、本当の意味で謙遜になることはできないです。そんな私をただ恵みの上にイエス・キリストを与えるほどに愛してくださった。そしてイエス・キリストにあって私はただ許されたその元罪人に過ぎないんだっていうこの自覚がないと人の前で低くなることはできないです。そして私を救って私をあがなって私の罪を許してくださって私を子供として扱ってくださる神が身を低くしなさいと命じてるんですよ。だから神に受け入れられて愛されている喜びから身を低くするし、神に対する弟子としてイエス・キリストに対する。イエス・キリストのまた神の低くなりなさいというその命令に従順になるかが問われるんですよ。従順かどうかですよ。この話はさらに膨れっていうか、どんどん広がっていきます。12節と13節。 またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合は、むしろ貧しい人、不遇の人、足なえ、盲人たちを招きなさい。別に友達とか家族とか、同僚とかを招いちゃダメだって言ってるわけじゃないです。そうじゃなくて、この原則は14節を読みますね。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。何かっていうと、その自分が益するために、この人に良くしてあげたら、この人が私に良くしてくれるっていう、そのギブアンドテイク的なものっていうのは、そこでその完結して終わるよって話です。本当に、そのイエス・キリストの弟子として、神から報いを受けたいのであれば、次の世界で。そしたら、相手がその何か自分に返してくれるとか、この人との関係がどうのこうのとかじゃなくて、その、ただただ、良くしてあげたいという思いで、その、やりなさいって。リターンがどうこう言うなって。夫は妻を愛しなさいって。私が妻を愛さないと、晩ご飯に美味しいご飯が食べられなくなる。おかず一品減らされる。そんなので、いや、これ、そしたら問題、まずいからなって。あ、そうだ、今週末テニスに行きたいんだって。今のうちによくしてあげないと、テニス行くって言った時に嫌な顔されるかもしれない。だから今日はちょっと頑張っちゃおう、みたいな。そんなん愛するって言わないんですよ。ねえ。そうやって、身を低くするとか、その自分、結局自分が何か得たいから、相手によくするわけじゃないですか。自分がいい人って思われたいとか、自分がなんかその、よくやってるって思われたいとか、その自分がなんか役に立つから、美味しいご飯食べられるから、だから、その良くしてあげるんであれば、それはもう、報いをそこで受けてるから、その神からの報いは別にないよって。だから、お返しができない人、別にお返しをその、全然考えないで、その良くしてあげなさいっていう話です。神は、神の御前に私たちが行う良い行いを全部知っておられるんですよ。まあ、悪いことも知ってますけど。そしてよく言われるのは、神は私たちに対してその借りを作る方じゃないって。だから必ずこの地上でその神から報いとしてその借り、よくやったねっていうそのものをもらえないとしたら、次の世界では必ず与えられるって。もしかしたらこの地上でも、この今生きているこの時間でも、神はよくしてくださるかもしれません。そうじゃなかったら、でも必ず次の世界ではよくしてくれます。そういうその神からの報酬を、報いを求めるんですよ。イエス・キリストは、いろんな人たちから拒否されて、神に従うがゆえに、鞭打たれて、苦しい思いをして、罵声を浴びせられながら、十字架にかかって死なれたわけじゃないですか。何の得があるんですか？ないですよ。この地上で受けるその報いだけを求めるのであれば、愛とか、憐れみとか、恵みとか、そうやってその人に接して、その素晴らしい、ああ、好き、やっぱりイエスは素晴らしいとかって言われてる方がいいじゃないですか。それが報いとして、それだけが、それが報いであるんだったら、それを受けてるだけの方がいいですよ。だけど、それも全部捨てて、十字架にかかって死んでくださったんです。それは、次の世界で受ける報いがあるからじゃないですか。私たちもなんでそのイエス・キリストの弟子となるのか、後で出てきますけど、弟子となるにはどうしたらいいのかって。それは、この地上でどれだけ自分が神から良くしてもらうかとか、周りの人からどれだけいいものをもらうかとか、その健康で、お金もある程度あって、そしてそのお互いの関係が守られてみたいな。無病息災とか、家内安全とか、商売繁盛とか、そのためにやるんじゃないんですよ。もしかしたらそれを3つ全部ないかもしれないですよ。だけど次の世界では必ず報いがあるんです。神は、あまねく全地を見渡して、その心が自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるというふうに、聖書に書いてあります。これは第二列王記の16章ですけど。ご自分と心が全く一つになっている人々というのは、イエスの弟子となる人たちですよ。 で、それはどういう人たちかっていうと、神にとって受け入れられて完全であることに取り組む人たちですよ。そして自分の力ではこれはできないということがわかるので、必死こいて神に助けを求める人たちですよ。助けてって。私にはできませんって。これがいいことはわかってるんですけど、私のこの元々に持ってるこの肉が思いが邪魔するんですって。だから助けてくれって。人に対してではなくて神に対して自分、その神に対して生きることを自分の力で取り組める人なんか一人もいないですよ。もし神の力がその与えられないで、はい、治療を頑張れっていうふうに言われたら、私、1時間も経たないうちに破綻することを自信ありますよ。お昼買いに行ってエコプとかで。レジで並ぶときに、その私が並ぼうとしたときに、いっぱい荷物持った人が前にパッて入ってきた瞬間、私は終わります。この野郎って思いますから。私が食べようと思ってた弁当を取った人がいたとしたら、もうこの時点で私は終わります。なんやねん！自分の力ではできないんですもん。人の幸せを願うとか、愛するとか、親切にするとか、神が願っているように生きるっていうのは、私の力ではできないんですよ。人の目や人からの評価を一切気にせず、神の目とその評価だけに生きられる人なんていないですよ。だけど神の助けやその精霊の助けによって、私たちは求めるべき報いを追求することができるんですよ。取り組むことができるんですよ。神が助けてくださるって言ってるから。それを信じて、助けてくださいって、人の評価じゃなくて、人の目ではなくて、神が何を願っておられるのか、そこに生きることができますように。無理って言う前に、祈ってみましたか？無理って言う前に、取り組んでみましたかって自分に聞いてみてください。それからでも遅くないですよ。本当に神に助けを求めたら、神は助けてくださいますから。びっくりするような、その自分の反応っていうのが待ってますよ。こんなにも、この優しさや、この親切心っていうのはどっから来たんだろうって。これ自分じゃないやって。そういうことは起こりますよ。15節。イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。まあその通りですね。それで、その人に対してイエス・キリストは例えを話します。16節から。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください。もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても見に出ていかなければなりません。すいませんがお断りさせていただきます。もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。すいませんが、お断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。イエスは帰って、しもべは帰って、このことを主人に報告した。すると怒った主人は、てんてんてん。主人は怒ったんですよ。宴会のホストとゲストの例えの話です。このホストとなる人は大勢の人を招いたんですよ。なぜ宴会に招くんですか？喜びを分かち合いたいんですよ。何か嬉しいことがあって、何か素晴らしいことがあったので、それを分かち合いたいんですよ。一緒に食事をして、一緒にこの喜びを、その喜んでほしいって。それで招いたんですよ。喜びを共有したいんですよ。で、招いておいた人たちがいたってことは、あ、分かりましたって行きますよって言ったんですよ。けど当日になってゲストは来なかったんですよ。畑を買ったので。いやいや。普通に考えてですよ。畑買うんだったらいいんですけど、畑買うのは。畑買うときに畑その土地見ない人います？牛買うときにその牛が健康かどうか、その働けるかどうか、その、チェックしないで買う人います？中古車買うときに車エンジンかかるかどうかわからないのに買う人います？試すんですよ。見に行くんですよ。もうやってるんですよ。結婚したら自分のその自由が奪われるみたいな。その結婚してこの人と一緒にいたらどうなるんだろうみたいな、そういうことを全く考えないでこの人と結婚する人いないじゃないですか。しもべの報告を聞いた主人は怒ったんですよ。このわけのわかんない言い訳だし、そもそも 彼らの問題点は何かっていうと、行きたくないんですよ。行く気がないんですよ。行くって言ったのに行く気がないんですよ。だから怒ってるんですよ。その気がないことに対して。確かに畑を買うこととか、牛を買うこととか、結婚すること、全部素晴らしいことですよ。すべては祝福ですよ。私たちなかなか畑を買ったり、牛を買ったりすることはないですよ。まあ、結婚はするにしても。でも、それらを、が、私たちのその、今の私たちに何を持って表せるかっていうと、畑っていうのは大体仕事とか、学校とか、自分の趣味とかですよ。牛っていうのは所有するもの、物とか、お金とかですよ。結婚っていうのはもちろん家庭であったり、人間関係ですよ。そういった全てのものっていうのは祝福であり、それは何の悪いものでもありません。けれども、神が祝福として与えたものを、それを与えてくださった神以上に優先させるのであれば、それは呪いとなり得ます。いつ、イエスの弟子として、その神が言われていること、イエス・キリストが言われたことに取り組むんですかって。あ、部活が終わったら行きます。あ、仕事が一段落落ち着いたら行きます。このプロジェクトが終わったら、子育てが終わったら、次孫が来ますからね。そうやってその、これが終わったら、あれが終わったら、そしたら、もっとその自分が余裕ができるので、もっとそしたら時間ができるので、そしたらもっとその聖書を読んで、もっと祈って、もっとそのイエス・キリストの弟子として、その従っていきますとかっていう、そんなこと言っちゃうんですよ。そもそも、イエス・キリストに従う意思あるんですかっていう話ですよ。私も何度も何度も言い訳をしたことがあります。少なくとも私の、体験談から言わせてもらうと、そこに本当の意味でイエスに従うっていう意思はなかったです。自分の楽しいことや自分の興味のあること、目の前のこと、それを優先させたいんですよ。神に従うというよりも。だってそれが終わったらって言いますけど、それが終わる前に自分が死なないという保証なんかないじゃないですか。それが終わる前に大きな罪を犯してしまったり、ものすごい誘惑を受けてしまったりして、もうキリストなんか知らんやっていうふうにならないような保証なんかどこにもないじゃないですか。自分の伴侶の理解が得られたらとか、家族がみんなでだったらとかっていうふうに。でもそしたらじゃあいつ始めるんですかってことじゃないですか。続きを言いましょうか。21節。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人や不遇の人や、盲人や足なえをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。この家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。この家の主人はどういう人かっていうと、とにかく自分の喜びを分かち合いたいんですよ。この自分がこの持っている喜びというのがどれだけ素晴らしいかということを知っているので、一人でも多くの人に、この席が一つも空いた状態にならないように無理にでも連れてきなさいって。もともと招待されていたのは、この文脈とか広い文脈で言うと、ユダヤ人たちです。ユダヤ人たちには、その、律法が与えられてて、旧約聖書が与えられてて、その、預言者たちが与えられて、その歴史があって、そして文化があるんですよ。そしてメシアイエス・キリストはユダヤ人として生まれて、そのイスラエルの地で その生活してるわけですよ。だから本来は、この福音というのは、そもそもユダヤ人たちに与えられてたんですよ。そして神の元々の、その、願いとしては。そして、そのイスラエル民族が、そのユダヤ人たちがみんなそのイエス・キリストを信じて、その人たちが他の私たちの異邦人と呼ばれる、非ユダヤ人たちの、異邦人というと非日本人なんですけどね、実はね。その非イスラエル人たち、ユダヤ人たちに、そのイエス・キリストのその福音を述べ伝えるっていうのが元々のプランですよ。だけど、そうならなかったんですよ。彼らが拒否したから。 自分たちの文化とか自分たちの伝統とか自分たちのっていうのにこだわっちゃったので、彼らはイエス・キリストを拒んだんですよ。なので、彼らが拒んだので、じゃあ招待されたのは誰かというと、異邦人、非ユダヤ人たちですよ。だからといって、ユダヤ人たちがその拒否されたわけじゃないです。この一世紀のこの時代に本来、ユダヤ人たちに与えようとしていたその喜びの祝福を彼らが失ってしまったんですよ。無理にでもというのは、なんか、キリストなんか知らないとか、ね、キリストなんか信じたくないとかって言ってる人をなんか無理に、こんなことじゃないですよ。そういう意味じゃないですよ。無理にでもっていうのは、私たちそのイエス・キリストに出会ったその過程、その経緯っていうのはそれぞれ違います。すんなりなんかイエス・キリストを信じた人たちもいます。でも中にはものすごい苦しみやものすごいその痛みを通過した人たちもいます。そういうことを言うんですよ。神はそのもともとすべての人に招待状を送ってるんですよ。すべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられて、私のもとに来なさいって誰でも。疲れているんだったら。そして私から学びなさい。イエス・キリストはそうやってその招待状を送ったんだけど、私たちが頑なになると、それでも神は私たちに、私たちを招待したいので、私たちをその喜びを分かち合いたいので、無理にでも来ないかって言ってくれるんですよ。それが苦しい体験であったり、辛い体験であったりすることがあるんですよ。人によってね。でもそれって全部恵みなんですよ。あの時に痛い思いをしたから、あの時にその辛い思いをしたから、だから今があるっていうことは大いにあり得ます。イエス・キリストがこの例えを通して伝えたいことは、神の国で食事をすることは素晴らしいことですと言ったんだけど、その気はあるんですかって話です。ああ、イエス・キリストの弟子になれたらいいなって、その気はあるんですかって。その言葉は素晴らしいですねって。でもその気は本当にあるんですか？私を通して御霊の実が、愛がいっぱい結ばれたらいいのに、30倍、60倍、100倍の実が結ばれますように、私たち祈りますよ、そうやって。でもイエス・キリストは聞くんですよ。その気はあるんですかって。私が収穫のための働き手となれたらいいのにな。いや、その願いは立派ですねって。でもその気はあるんですか？って。私を通して周りの人たちがもっとイエス・キリストのことを知るようになるといいな。素晴らしいですね、その願いは。その気はあるんですかってことです。その気があるんであれば、その意図があるのであれば、それを実現してくださる神を後回しにして、どうするのってことです。自分の力ではできないんですよね。でもそうしたいんですね。なのに自分の力じゃなくて、その神の力じゃないとできないのに、神に頼らないとできないのに、神に頼ることを後回しにして、何がしたいのってことです。テニスは上手くなりたい。でも練習は嫌だ。起きたら、次の朝起きたら、シナーとかアルカラスみたいにテニスが上手になってますようにみたいな、そんなことを願っても上手くいくわけないじゃないですか。その気はあるんですか？本当にその神に祝福を与えていただいて、それを受け取って、それを喜んで、それを分かち合えるようになりたいというその思いがあったとしても、その願いがあったとしても、それを祈ってたとしても、その意思がなければ、つまり神を優先させるっていうことをしていかないと、それって絶対実現しないですよってことです。25節から35節までは、そしたらその意思があるんだったら、その意図があるんだったら、イエス・キリストの弟子として、このように歩みなさいと言ってます。26節。私のもとに来て、私の父、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上、自分の命までも憎まない者は、私の弟子になることができません。もうこんな、もうちょっとわかりやすく言ってほしいな。マタイの方では、このことを、憎むなら、ではなくて、その、私よりも優先させるならって、私よりも愛するならっていうふうな言い方を、で、そのマタイは記録しています。イエス・キリストは愛し合うことを命じておられますから、だからその憎むって愛するなっていうことは決してないです。そんなことを言うことは絶対ないです。新命記には、二人の妻を持っているのであればねって今はないですけどね。当時は昔はありました。 で、一人の妻は愛されていて、一人の妻は嫌われている、そういう状況になった時ってありますけど、その時は別に一人を愛してて一人を嫌ってるような、そういう感じじゃないです。そんなんだったらもう、その、離縁してるはずだから。そうじゃなくて、その、一人はより愛されてて、もう一人はその人のように愛されてないってことです。エルカナっていう人がいますね。サムエル。お父さんお母さん。で、エルカナには二人の、妻がいました。ハンナとペニンナです。ハンナの方が愛されてたんですよ。ヤコブいますね。二人の妻というか実は四人ですけど。その二人に、最初の二人の妻、レアとラケルがいました。ヤコブは、ラケルの方をより愛してたんですよ。レアじゃなくて。だからこの確執が生まれたんですよ、いっぱい。そういう意味です。憎むっていうのは、その、憎むって愛さないとかって、そういう憎むじゃなくて、より愛さないってことです。家族をイエス・キリスト以上に優先させるんだったら、イエス・キリストの弟子になれないって言ってるんですよ。結婚相手や子育ての方針をこれから考えるのであれば、皆さんが、もう皆さんトゥーレイトだったりしますけど、相手をこれから選ぶんであれば、それ、今ね、相手をこれから選ぶ人もいますけど、クリスチャンが相手の方が絶対いいですよ。なぜかというと、何を優先させるかっていうことで揉めないから。だからクリスチャンホームっていうのは素晴らしい祝福ですよ。結婚した後にイエスを信じたのであれば、もうこれ理性的に考えていくしかないです。家族を愛しているのであれば本当に、キリストを優先させるべきですよ。なぜかというと、キリストは、私があなたを愛したように、あなた方を愛したように、あなた方もあなた方の隣人を愛しなさいって言ってるんですよ。で、イエス・キリストに従うと、私たちのその愛というのを、このグレードがめっちゃ上がるんですよ。だけど、イエス・キリストに従わないと、イエス・キリストを信じないとどうなるかっていうと、自分なりの愛ですよ。さっき言った、これでちょっとね、良くしてあげないと、後でちょっとめんどくさいことになるなっていう、その打算的な愛ですよ。それを愛と呼ぶかわかりませんけど。私たちは愛と呼ぶかな。人間的な。ここでこうしとかないと、ここで我慢しとかないと嫌だけど、ムカつくけど、でも我慢しとこうみたいな。そういうその、なんか距離感で、その、調整してみたり、なんかこの、プレゼントをしてみたり、わかんないですけど、そうやってその、この、流因を下げたりして調整するんですよ、人間の力で。そういった愛っていうのは、イエス・キリストを通して、また神が与えようとしている愛と比べると、全然比べ物にならないような愛ですよ。イエス・キリストは悪い私のためにご自分の命を投げ出すほどの愛を持って私を愛してくださったんですよ。そのような愛で家族を私は愛したいですよ。打算的な愛じゃなくて。であれば、イエス・キリストを優先させた方がいいですよ。自分なりの家族愛とかっていうのはものすごく脆いから。自分には限界がありますから。永遠の命と限りある人間関係を天秤にかけて考えるしかないですよ。イエス・キリストをその家族より優先させるプロセスを聖霊は助けてくださいますよ。そしてそのプロセスにいると家族との関係も助けてくれますよ。でもある人たちはその厳しいこの決断をしないといけないような人たちもいます、中には。だから、全部が全部素晴らしいわけじゃない。素晴らしいわけで、私たちにとってその、なんていうかな、痛い思いをしないという保証はないです。だから、結婚とか、家庭とかっていうのは、本当に、この、よくよく祈って考えて、持つものですよ。27節。自分の十字架を追って私について来ない者は、私の弟子になることはできません。よく、なんか、十字架を背負うみたいな、そんな、なんか、ね、教会以外のところでも、聞くことがありますよ。なんとかの十字架を背負ってみたいな。私の過去の失敗というこの十字架を背負って私は生きていかないといけないのみたいな、そんな感じだ。私のこの性格、もうなんとかならないのかな、この性格でもしょうがない、この性格という私は十字架を追って生きていくんだ、みたいな。この人が私の周りにいる。この状況、これは私にとっての十字架だ。この十字架を。それ十字架じゃないですよ。それは十字架じゃなくて、イエス・キリストが言ってる十字架というのは、十字架っていうのはそもそも死を意味するんですよ。処刑の道具だから、十字架っていうのは。 自分に死ぬことですよ。イエス・キリストの十字架というのは自分の考えや自分の計画、自分の感情に死んで神に従うってことなんですよ。イエス・キリストはその十字架につく前にゲッセマネの園というところで祈りました。なんて祈ったかというと、できることなら十字架にかかりたくないですって祈りました。もし他に人の罪が許されて、その人が義と認められて、その神の国を相続するようなことが、救いができるんであれば、他に道があるんだったら、私は十字架につきたくないですって祈りました。3回も。でも私の願いではなく、あなたの御心がなりますように。あの祈りはどんな祈りだったかっていうと、そのイエス・キリストの十字架は何を表すかっていうと、自分に死ぬってことですよ。自分の考えとか自分の計画とか自分の感情じゃなくて、その神が願っておられることをその受け取るっていう、それが十字架なんですよ。イエス・キリストの弟子になりたいんだったら、その十字架を追って自分に死んで、神に従うってことがベストだって分かった上で、その神に従っていくっていうのをやらないといけんって言ってるんですよ。28節から32節。塔を築こうとするとき、まず座って、完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は、皆彼をあざ笑って、この人は建て始めはしたものの、完成できなかったと言うでしょう。また、どんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。代価をよく考えなさいって。中途半端で挫折することがないように神はしてほしくないんですよ。だからはっきり言ってるんですよ。よく考えなさいって。イエス・キリストを信じるということは、またイエス・キリストの弟子となっていくということは、私は神に愛されている、それだけじゃないよって言ってるんですよ。だからそうやってその従うっていうところも、その面もあるんだよということをイエス・キリストははっきり教えてるんですよ。なぜなら、その先にある、その弟子たちに与えられる、その神の喜びを共有したいからです。私の、その宴会の座に、席についてほしいって神が願ってるからです。私っていうのは神だね。33節。そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。何を言いたいかっていうと、自分の持ち前の性格とか能力ではお手上げですよねってことです。全財産売れって言ったら私たちもうここにいないですよ。そんなことしてたら生活できないじゃないですか。そういうその話をしてるんではなくて、私の全財産というのはその自分を立ててるものですよ。自分のプライドですよ。自分にはこれがあるって、だから大丈夫だとかって言ってるものですよ。それを全部イエス・キリストの十字架にかけて死になさいって。あなた自分の力で、自分の能力で、自分の性格で、このイエス・キリストに従っていこうなんて、そんな無理だからねって言ってるんですよ。イエス・キリストを信じて最後まで従い続けていくには、イエス・キリストの弟子として最後まで従っていきたいんだったらオールインですよ。全部自分の持ってる、その別に賭けごとにするのは良くないけど賭けじゃないんだけど、その自分自身をそのイエス神にその全部委ねないと、ここだけはちょっと、ここはね残すよ、ここは神に行きますね、でもここはどこよ私の趣味だけは、私のこの人との関係だけは、神が何と言おうとこれを優先させなければ、私はそれが残ってるんだったらできないです。イエス・キリストの弟子になって、イエス・キリストの弟子にその私のこの席につきなさいって、これはその救いの話ではないんですよ。この全部をやらないとその救われないかというと、そうではないです。だけど、だって、そのイエス・キリスト人生の一番最後の最後、本当にその死を迎えるベッドの上で、その信じる人たちはいますから。で、その人たちはこのような、そのイエス・キリストの弟子として、その従うということはできないじゃないですか。イエス・キリストが十字架につけられて、その両端につけられたその罪人たちっていうのは、十字架にかかった、その中の一人は、十字架にかかった状態でイエス・キリストを信じましたよ。そしてイエス・キリストはその人に何て声をかけたかっていうと、まあ、その人が主よって、あなたがその御国の位につくときに私のことを思い出してくださいと言ったんですよ。 この人イエス・キリストのことを最初罵ってたのに、そのイエス・キリストの十字架での様子を見て、その言葉を聞いて、主よ、この人たちは何を言ってるか分かんないんです、この人たちを許してくださいとか、そういうその言葉を聞いて、その様子を見て、この一人が信じたんですよ。この人何もできないですよ。十字架にかかってんのも。そしてその後死ぬんですよ。そしてイエス・キリストがその私を思い出してくださいと言われたことに対して何と言ったかというと、あなたは今日私と共にパラダイスにいるって。だから救いというのはイエス・キリストを信じる信仰によります。でもその後神はその報いとして、天でのその喜びっていうその喜びを分かち合うこの宴会の座を設けてくれるんですよ。そこに座るか座らないかっていうのは、私たちがこの地上でどれだけそのイエス・キリストのその弟子となって、して、弟子として歩んだかっていうものにかかってくるんですよ。イエス・キリストは、神は、またイエス・キリストは私たちにこの喜びの、この宴会の座についてほしいんですよ。いやいや、もう私も末席というか、その床で十分です。もう、席に着かなくても、天国にね、入れられもそれだけで十分です。その、ギリギリのラインで大丈夫ですよ。ギリギリは誰が決めるんですか。ここから1ミリでも落ちたらやばいですっていうそのところで何を勝負しようとしてるんですか。いやもうそしたらオールインで、もう喜んでてこの地上でも、その次の世界でも喜んでるというその歩みをした方が断然いいじゃないですか。神はそのような歩みをしてほしいんですよ。この地上にあっても、その苦しい中にあっても、辛い中にあっても、その神に愛されてて、私は受け入れられてて、その今何が起こったとしても、私はそのたとえ死んだとしても、次の瞬間天国にいるって。私の家族にも、そう知ってほしいんですよ。私が急になんか死んだとしても、天国にいるって。そしてまた会えるって。断然その方が希望がありますよ。イエス・キリストを信じて最後まで従い続け、私の自分の力では無理ですよ。だけど、助けを求めて、本当にその神に従う、信頼するっていうこの歩みを続けていくと、神は助けてくれますよ。最後、34節、35節。ですから、塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役に立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のある人は聞きなさい。塩気というのはイエス・キリストを主として第一にする従順さから生まれます。これは聖霊の助けによるものです。神に助けていただかないと第一にできないです。でも従順さ、第一にする従順さから塩気っていうのが生まれてきます。ちなみに塩っていうのはあるだけではその価値はわかりません。キッチンに塩があって、素晴らしい。そんな人いないですよ。料理に塩が入ってなかったり、その塩を入れるのを忘れちゃったりしたら美味しくないじゃないですか。タンパクで。だけどそこにその塩が使われるからその価値がわかるんですよ。塩が使われて塩としての働きが発揮されると価値が生まれるんですよ。塩っていうのは味付けをしますよ。そして腐敗を防ぎます。で、保存します。味をつけるっていうのは私たちが神を第一とする働き、生き方がその私たちの周りの人たちにその生き方の価値を示すような時ですよ。なんかこの人の考え方とかこの人の生き方とか表情が違うなって、なんでこんな苦しい中でこんなに喜んでいるんだろう、なんで平安なんだろうって、何このなんか塩気なんだろうって、なんか一味違うって、それ自分がその喜びとか神とのその関係とか、そこにその平安で喜んでいられるから、それがその醸し出されていくんですよ。なんか自分で頑張って、イエス・キリストっていう人はですね、こういう方で、福音っていうのは、そんなんやってるとなんか引くんですよ。だって、それに何のなんか素晴らしさ感じないじゃないですか。ちょっと怖いじゃないですか、そんなの。だけど普通になんか生活してる中で、この素晴らしさっていうのが溢れていくんですよ。そういうその喜びを神は私たちに味わってほしいんですよ。腐敗を防ぐんですよ。イエス・キリストを信じてその従って弟子としてなっていくと、私たちのこの肉っていうのはもう腐ってます。神に従わないように、神に従わないように、自分の好きなように、自分が嬉しいように、人とか関係なく、どうやったらその自分が、どうやったら自分がっていう、それを考えるのが私たちの生まれ持っているこの性質です。でも、その、 この塩気っていうのはそれを腐敗を防ぐんですよ。また塩っていうのは塩気っていうのは保存しますよ。神を第一とする生き方をにその持続力持続力を与えるんですよ。そして神に対する忠実さを与えるんですよ。塩気というのは。そしてこの塩気というのはさっきも言いましたけど、イエス・キリストを主として第一にする従順さから生まれていくんです。これがなかったら、ほい外に投げ捨てられるんだって。つまり、これも、天国から捨てられるみたいな、そんなイメージは持たないでください。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、弟子として役に立たなくなるよってことです。そして、主人の喜びを、主人がその喜びを分かち合おうとしているその喜びに預かる特権というか、その権利を捨てるってことです。自分から。だから喜べないんですよ。イエス・キリストを信じているのに喜びがないっていうのは一番辛いですよ。ああ、もう大変。教会行くの大変。イエス・キリストにしてください。この人のことを許すの、ああ、大変。聖書読むの大変。祈るの大変。何のためにクリスチャンになったんですか。神は私たちと喜びを分かち合いたいんですよ。私たちが本当にそのイエス・キリストに従っていくときに、その弟子となっていくときに、そのここにそこに喜びというのがあって、それを私たちに味わってほしいんですよ。この地上でも味わってほしいし、永遠にわたってそれが続くということを知ってほしいんですよ。私たちがその味わえる、神が差し出しておられるこの喜びを味わうことができますように。祈ります。天のお父さん。あなたが私たち一人一人のことを愛しておられることをありがとうございます。憐れみと恵みを持って接してくださっていることもありがとうございます。でもどうかそこで終わるのではなくて、その先に進むことができますように。イエス・キリストに従うことによって、あなたが分かち合ってくださるその喜び、あなたが招いてくださるその晩餐の席に座ることができますように。あなたからの報いを積極的に受けることができますように。どうぞお助けください。ますますあなたの愛や、あなたの愛、恵みや、憐れみを知り、それを受け取っていくことができますように。私たち一人一人お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。